国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
春は出会いの季節でもあり、別れの季節でもあるんだね。
いきなりどうしたの？
なんとなくそう思ったんだよね。
そっか。
あ、
でも新しいことを始めるなら春だよね。
あー、そうそう、日本では入学式とか卒業式も春だからね。
なんかイメージついちゃうよね。
そうそう、外国では秋なんだけどね。なんか寂しいような、新しいことが待ってるからワクワクするような、微妙な心境だな。
そうだね。
怒
涛な1年が過ぎて、また激動な1年が来るわけだもんね。
はあ、私たちも3年生か。
大学生活の折り返し地点だね。
なんか3年生ってもっとしっかりしてるイメージがあったかも。
それはわかるかも。
まあ悔いのないように過ごしていきたいね。
そうだね。
では
今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な状況を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに
聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム健坊さんからの質問です。普段はアダルトサイトには絶対行かないのですが、先日携帯をいじってる時に間違ってアダルトサイトへ入ってしまいました。すぐに戻ったのですが、契約を成立したので取り消したい場合には〇〇番へ電話するようにとの表示が出ました。そこで慌てて電話したところ、解約したいのであれば解約金を支払うように、もし支払わない場合には自宅まで回収に行きますと言われ、怖くなって電話を切りました。それ以降怖くて携帯の電源を入れてないのですが、電話番号も知られてしまいましたし、自宅の住所も教えてしまったので、本当に回収に来られたら困ります。普段はアダルトサイトには行かないのに、たった1回でも間違って入ってしまったならば、お金を払わないといけないのでしょうか。両親にも相談できず困っています。という質問です。カホはどう思う？
私はお金を支払う必要はないと思うな。
私もそう思う。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にお越しいただきました。加藤先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい、今回のご相談でアダルトサイトを運営する事業者が相談者の方にお金を払えというためには、アダルトサイトの利用契約が有効に成立している必要があります。
はい、
つまりこの契約が有効に成立していなければ、相談者の方はお金を払う必要はありません。
はい、
そこで携帯電話からアダルトサイトに入ってしまっただけでアダルトサイトの利用契約が有効に成立したことになるのかについてご説明します。
はい、
まず契約というのは申し込みと承諾の意思表示の合致によって成立します。 はい、つまり例えば八百屋さんでお客さんがキャベツ一つ買いたいという申し込みの意思表示をして、八百屋さんが売りますという承諾の意思表示をすれば、ここでキャベツ一つの売買契約が成立するということです。
はい、
したがって単にサイトに入っただけという場合であれば、アダルトサイトを利用したいという意思表示をしたとは言えず、契約は成立していないと言えます。
はい、
また契約の意思なく単に URL や画像だったり、あと年齢確認部分ですねをクリックしただけでも契約は成立しません。
はい、
ではですね、さらに進んで携帯電話の操作ミスや画面表示の見落としなどからアダルトサイトに利用申し込みをしてしまった場合には、お金を払わないといけないのかどうかということについても考えてみたいんですけれども、
はい、
ここでは錯誤を理由に契約の無効を主張できるかが問題になります。
はい、
でまず錯誤無効に関する民法の原則から説明しますと、申し込みの意思表示をした場合でも意思表示の内容の重要部分に錯誤があり、真意と異なる意思表示をしてしまったというような時には、意思表示をした人に重大な過失がない場合に限って契約の無効を主張できるということになっています。
はい、
でここの重大な過失のがない場合に限ってというところがポイントで、民法の原則からすると携帯電話やパソコンの利用者に操作ミスや画面表示の見落としがあると、利用者に重大な過失があるとされて無効の主張ができないことが可能性としてはあります。
はい、
でもそうすると、携帯電話やパソコンなどの電子機器は操作ミスが起こりにくいので、その操作ミスをしてしまった人はちょっとかわいそうかなというところがあります。
はい、
ですので民法には特則が定められていて、この法律特則の法律の名前がちょっと長いんですけれども、電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律、略して電子消費者契約法という法律があります。
はい、
でこの法律によると、パソコンや携帯電話の画面を介して行われる契約については、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ利用者に重大な過失があったとしても錯誤無効の主張ができることになっています。
はい、
ですので申し込み画面に、次に本当に申し込みをしますかというような確認画面が設置されていないような場合には、仮に間違って申し込みの意思表示をしてしまったとしても錯誤による無効の主張ができます。
はい、
で今回の相談の場合には、相談者の方がどのような操作を行ったのか具体的にはよくわからないんですけれども、今ご説明したように、アダルトサイトの利用契約は成立していないか、仮に成立していたとしても錯誤無効の主張ができる場合に当たると思います。
した
がって相談者の方がアダルトサイトの利用料を支払う必要もなければ、そもそも契約が有効に成立していないので解約金というのも支払う必要はないことになると思います。
はい、
なので結局のところはお金の支払い請求を受けても基本的には無視していいということになると思います。
はい、
あと今回の相談の場合ですね、電話番号と自宅の住所をすでに知られてしまっているということで、
はい、
不安に感じて見えるようなんですけれども、
はい、
一般的には自宅まで会社に行くというのは脅し文句を言って、不安を煽って支払いに応じさせるための手段に過ぎないと思いますので、本当に自宅まで会社に来る可能性というのは低いんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、本日は岐阜県弁護士会所属の加藤千鶴先生にご回答いただきました。加藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さん日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
78.5 FM
Watch 思いっきりスタディ。このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。法学部での専門科目の勉強はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆さんにも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。今日は刑法の窃盗罪をやるよ。
おお、今日は刑法か。
うん、
お願いします。
はい、窃盗罪は刑法235条に他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されてるよ。
うん、窃盗は占有者の意思に反して財物を自己または第三者の占有に移す行為だったよね。
うん、窃盗罪の保護法益には所有権や地上権、侵借権を法益とする本権説と、財物に対する事実上の支配を法益とする占有説があるよ。
うん、判例は占有説の立場に立ってるんだよね。
そうそう、
うん、
例えば A さんが B さんに自動車を賃貸、つまり貸していたとして、賃貸借終了後も B さんが自動車を返してくれないので勝手に引き上げてしまったとします。
うん、
この時本件説では窃盗罪が成立しないけど、判例の占有説では窃盗罪が成立することになるんだよ。
うんうん、あ、そういえば窃盗罪は不法領得の意思が必要だったんだよね。
うん、
本件説では所有権保護法益とするから、所有権を持つ A さんが自動車を引き上げても所有権を侵害したことにはならなくて、窃盗罪は成立しないんだよね。
そうそう、
うん、
反対に占有説では財物に対する事実上の支配、つまり占有を保護法益とするから、たとえ所有権が A さんにあったとしても占有は B さんにあるから勝手に引き上げたら窃盗罪は成立するんだよ。
あ、そういえば窃盗罪には不法領得の意思が必要なんだよね。
そうそう、
うん、
不法領得の意思っていうのは権利者を排除して他人のものを自己の所有物としてその経済的用法に従い、これを利用もしくは処分する意思だよ。
うん、
例えば C さんが日頃から恨みを持つ D さんに嫌がらせをしようと思って D さんの家から高価そうな壺を盗んで割ってしまったとします。この時 C さんには不法領得の意思がないから窃盗罪は成立しません。
うん、盗んでるから窃盗罪の気がするけど、 D さんは窃盗罪じゃなくて器物損害罪になるよね。
うん、不法領得の意思があるかないかがポイントだって講義でも習ったよね。うん、
はい、
じゃあ最後に問題です。
お願いします。
A さんに頼まれて施錠したカバンを預かった B さんはこれを自分のものにしようと考えました。 B さんが施錠されたままのカバンごと全部領得した場合、 B さんには窃盗罪が成立するでしょうか。
あ、これは刑法のテストで出た問題だよね。
そうだよ。
うん、
リスナーの皆さん、わかりましたか。それではナホが答えを発表します。
はい、正解は B さんに窃盗罪は成立しません。
はい、カバン全体の支配の権利、つまり占有権は B さんにあるから、それを領得しても窃盗罪にはなりません。
うん、 B さんの行為は横領罪だよね。
そうそう、窃盗罪が成立するのは B さんがカバンの鍵をこじ開けて中身だけを領得した場合とかになるよ。
うん、中身の占有権は変わらず A さんにあるからね。
うん、では今日はここまで。
はい、
以上思いっきりスタディのコーナーでした。
Watch。
さて、今週は4月から新パーソナリティを務めていただく2人をゲストでお招きしています。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
まずは自己紹介をお願いします。キッタ君お願いします。
はい、新しく放送局のパーソナリティになりました、法学部2年生のキッタ大輝と言います。
では牧野君どうぞ。
あ、はい、同じく今回新しくパーソナリティになりました、法学部2年生の牧野圭介です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
ではキッテ君から担当するコーナーを紹介してもらえますか。
はい、僕は服部先輩の思いっきりスタディのコーナーの名前を変えて引き継ぎたいと思います。コーナー名については今度の放送で発表したいと思います。
はい、担当するコーナーの聞きどころはどこですか。
そうですね、僕が日々講義で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんに分かりやすく知ってもらえるような放送にしたいと思っています。
はい、頑張ってください。
はい、
では次に牧野くんの担当するコーナーを紹介してください。
はい、僕は鈴木先輩の発見探検水穂ウォークのコーナーを引き継ぎます。
はい、頑張ってください。
担当コーナーで特に力を入れた部分はどこですか。
はい、水穂市内にはたくさんのお店があると思うんですが、見かけることがあっても入ったことがないというお店もたくさんあると思うので僕がその魅力を詳しくお伝えしていきたいと思ってます。
はい、引き継いでよろしくお願いします。では最後に新パーソナリティとしての意気込みを聞かせてください。
はい、今の自分思ったことや感心した内容をラジオという形で多くの人に発信するということにすごく不安があるんですけど、まあ、その辺反面でまあドキドキっていうか期待がまああって、それがずっと入り混じった状態でうまく表現できないんですけど、でもこういったことも含めてまあ、自分なりに表現してリスナーの皆さんに少しでも関心を持ってもらえるような、まあ、楽しい放送をしていけたらいいなと思ってます。
はい、
はい、ありがとうございます。牧野くんの意気込みを聞かせてください。
はい、自分の声が公共の電波に乗るというのは相当なプレッシャーがあって、今まで味わったことのない感覚で、とてもビビっているんですが、それと同時にとてつもないワクワク感があります。法という難しい学問を扱うラジオですが、僕の持ち前の明るさを生かして楽しく放送し、朝日大学放送局に、新しい風を吹き込めるように頑張ります。
はい、ありがとうございます。新パーソナリティ大変でしょうが頑張ってくださいね。
はい、
はい、
新しい風を期待しています。
頑張ります。
はい、では以上新パーソナリティの紹介でした。どんな人がタイプ？
優しくて背が高くてかっこいい人。マホは？
刑罰の種類を知ってる人。
何それ、マニアック。そんな人いないよ。
僕なら言えるよ。刑法第9条死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を不可刑とする。
じゃあ窃盗罪ってどんな罪か知ってるの？
それも言えるよ。他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
かっこいい。じゃあ基本だけど犯罪の定義は？
それは僕が言えるよ。悪いことじゃないの？
違う、かっこ悪い。私の好きな人は朝日大学法学部生だから全部言えるけどね。
え、好きな人いるの？
傷ついた心も癒す朝日大学放送局、
毎週木曜日23時から30分間放送中。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、
入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日は朝日大学法学部からの報告です。皆さんもご承知の通り、朝日大学法学部および大学院法学研究科は2009年5月の裁判員裁判制度の導入を契機として、同年6月に岐阜県弁護士会と学術交流協定を締結して以来、岐阜県弁護士会とともに岐阜県内における法教育の啓発推進活動を展開してまいりました。朝日大学模擬法廷で中学生を対象として実施しているジュニアロースクールや、学校教員を対象として実施している法教育教材コンクール、小学生中学生高校生を対象として実施している法教育に関する作文コンクール、一般市民を対象として実施している朝日大学公開講座、同じく一般市民を対象として実施している岐阜県弁護士会市民講座、そして私たち学生が中心となって運営しています、この朝日大学放送局や学生による模擬法廷劇の劇団朝日による講演などが一連の活動内容でございます。
そしてこの度こうした活動実績を評価されて、法務省主催の岐阜県法教育推進プロジェクトの事務局を担当することとなりました。法教育推進プロジェクトとは、小学校、中学校、高等学校の各教育課程において順次充実していく法教育の推進発展を図るために、法務省が全国的に展開することを企画し、現在京都府において実施されているプロジェクトの全国第2例目のプロジェクトです。主な参加機関は岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、岐阜県弁護士会、岐阜地方裁判所、岐阜地方検察庁、法テラス岐阜地方事務所、岐阜県司法書士会、岐阜地方法務局、岐阜刑務所、岐阜保護観察所、岐阜大学、朝日大学などです。このプロジェクトの中で岐阜県内における様々な法教育の推進が展開されていく予定です。岐阜県におけるこのプロジェクトは、来年度と再来年度の2カ年にわたり実施されていますので、リスナーの皆さんに有益な情報を発信していけるのではないかと期待しています。どうか私たち朝日大学の活躍を温かくお見守りください。本日は朝日大学法学部から岐阜法教育推進プロジェクトに関する情報提供でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も
先ほど新パーソナリティから紹介がありましたように、実は今回の放送をもって私たち2人からパーソナリティが新しく変わります。
1年半と長くパーソナリティを務めさせていただきありがとうございました。
これもリスナーをはじめ皆様方のおかげだと感謝しております。
新パーソナリティに変わってからも朝日大学放送局よろしくお願いします。
僕はどうしたいんだろう、
進むべき道は僕の心の
とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のカホと
ナホでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。